ラジオフチューズリスナーの皆さん、こんばんは。府中市議会議員結城亮、市民の風。私が市議会議員の結城亮です。この番組では府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声や要望をもとに、リスナーの皆さんと共に番組をお送りいたします。今週は府中市内における新型コロナウイルスの家庭内感染の状況についてお話します。先日、新聞朝刊各紙に新型コロナ感染拡大、医療崩壊、制御不能というショッキングな見出しが、各紙掲載されましたが、府中市内でもそれがいよいよ現実になっています。そこで市民の方から家庭内感染についてリアルな状況を伝える投稿を2通いただきましたので紹介いたします。1通目は、家庭内感染をされてしまったというご家族の方のお話です。我が家の今の状態についてですが、家族3人が新型コロナウイルスになりました。残りの1人は陰性ではあったものの、熱が1日出たので、今検査すればおそらく陽性反応になると思います。病院から保健所にはすぐに連絡していただきましたが、保健所からの連絡はありません。主人だけが体調が悪く、高熱が6日間続き、咳もひどいです。心配で救急車を呼ぶことも考えましたが、酸素濃度が96あるので自宅療養中です。またこちらから保健所に連絡しても、待ってほしいとの返事です。心配で仕方がないのですが、どうしようもない状態です。家族全員が新型コロナに感染してしまった辛さ、大変さを少しでも感じていただき、対策を講じていただきたいと思いメールをしました。近所の方からの差し入れなどで、生活はできますが、とにかく40度の熱があっても家にいないといけないという状態です。こういう内容です。もう一人の方からは、市内の買い物の時に見かけた家庭内感染の光景についてのお便りです。先日、市内のドラッグストアに買い物に行ったところ、その店内において、酸素ボンベは売っていませんかというお客さんがいました。さらに、その方は家族が新型コロナに感染して自宅療養している、咳が苦しそうで何かお薬を買って飲ませたい、そういうお客さんがいらっしゃいました。この方は元来濃厚接触者として、そもそも外出禁止ではないでしょうか。自宅療養者に症状に応じたお薬が処方されていないのでしょうか。相談できる窓口はないのでしょうか。これが医療崩壊の現実だと感じました。自宅療養者が増え、薬が欲しい、食料を調達したい、あるいは自分は無症状だし大丈夫と思って陽性者が普通に外出して、その方たちからの感染がさらに広がります。今の政府の方針では感染者など減る要素はなく、いつまで自分は逃げ切れるかという鬼ごっこの感覚ですと、こういう対応メールをいただきました。一つ目に紹介したメールの中で、酸素濃度が96あるので自宅療養とのことですが、この基準を決めた厚生労働省は、96という酸素濃度の数字の信頼できる根拠を果たして説明できるのでしょうか。これが95だったら病院搬送とのことですが、その違いとは何でしょうか。タレントの野々村真さんもこの数値基準によって自宅療養になって重症化されたとマスコミ報道にありますけれども、自宅療養という方針については往診する医師などの体制が整っていない状況下においては、この自宅療養というものがさらに家庭内感染を広げる温床になっているわけです。家庭内で同居されているご家族の方も、外出されたりするのですから、さらに市中感染を広げてしまっているのです。だから制御不能になってしまうわけです。基本は検査を徹底して行い、感染者については隔離するしかないと、これしか感染防止の手段はないはずです。 府中市内でも発生しているこの新型コロナウイルスの家庭内感染のリアルな状況について、ぜひ市民の皆さんにも実感をしていただき、府中市に対しても今は緊急の有事であるという認識に立って対策を求めていきたいと思います。近々要望書も提出をしたいと思っています。今週は府中市内における新型コロナウイルスの家庭内感染の状況についてお話ししました。有機寮のホームページでは府中市の話題、新型コロナウイルスの動向、市政、市議会の動きなどについてお知らせするため毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機寮で検索してください。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。